このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。
なる一番ですね。
初ウグイスですね。
そうですね、まだねほよほよ言ってますけどね、もうわんさか泣いてるでしょう、これがね。これは淀川沿いですね。淀川沿い、
淀川沿いですか。武田さん家じゃないのか、
はい、うちじゃない、うちの近所はこんなたくさんいてないですね。淀川沿いの言ってみると枚方市駅から、次の牧野の駅の間ぐらいでしょうかね。わんさかいるところがありまして、もう今週はタンデム自転車でね、城南宮っていう梅の素晴らしく綺麗なとこに行ったんですけど、そこ行くまででもね、うん、一番泣いてたのがそこですね。そうなんです。まあね、これからどんどんどんどん上手になっていくのもね、皆さんに楽しんでいただけたらなと思いますけど、もう城南宮がね、
城南宮ってどこにあるんですか？
京都ですね。京都の伏見区になるんでしょうかね。
南の方ですね。
そうそうそう。京都のね、平安京を守る神社として建てられたとこでしょうかね。南の波動間が守るためにね。今年はね、しだれ梅の時期に行ってきたんですけども。
梅なんですか。
うん。もうね、梅のしだれ。あ、そのままか。
そのままや。
違うかった。梅のすだれね。はい、梅のすだれです。
すだれ。すだれか。
はい、まだね、まだつぼみのすだれみたいなのになってるとこもね、たくさんあったのでね、来週あたりがね。
3月の前半が、上旬がいいんですね。
いいかなと思いますよ。
そうですか。
うん、そうかと思ったらね、椿もまだまだ咲いていて、
うん、
椿って冬のもっとね寒い時のお花だと私は思ってるんですけど、
結構長く咲いてますね。
長いね。11月から3月ごま、うん、頃まで順番にいろんなのが咲くらしいですね、
うん、椿綺麗なんですけど、枯れた花も一緒に綺麗な花の横に残ったままになったりなんかしますからね。
椿ポトって落ちるやつですよ。
ポトッと、うん、ポトッと落ちたり落ちるんですけど、葉っぱにとどまったりする。
あ、さすがね、城南宮はね、そんなことはございません。素晴らしく手入れされておりまして、下にね、うん、苔がふわーっといろんな、また苔もね素晴らしいんですけど、苔の上にね、
うん、
美しい椿だけがポトッと落ちてて、そこのところまでね、しだれ梅がさらさらさらと来てて、もう苔と梅としだれ梅、あれ？
なるほど。
コケと椿としだれ梅ですよ。はい、皆さんのね、地域でも素晴らしいとこいっぱいあると思うのでね、もう今、うん、素敵な季節なので、うん、
ぜひ。いい季節ですね。
はい。
はい。今日はピアニストがゲストですね。
そうなんですよ。今日はクラシックお楽しみくださいませ。
はい。
Thank you.
今日はクラシック音楽を今楽しんでいただいておりますが、これを演奏している方に来ていただきましたよ。こんにちは、兵頭貴彦さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、はじめまして。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ピアノですね。これは一人で弾いてるんじゃなくってどういうこと？
ですね、はい、今回初めての取り組みなんですが、オーケストラと共に弾くっていうプロジェクトが、うん、まあ、動き始めまして、うん、で神戸で作られた、まあ、特別編成のオーケストラと共にモーツァルトのコンチェルトを初めて演奏させていただくっていう、うん、こういう、
すごいじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
いきなり聞いちゃいましたけど、これのきっかけとなったのが、
はい、昨年の5月に、うん、パラ国際コンクールという障害者のアーティストばっかりを集めたコンクールがありまして、うん、私は、まあ、現在指示している先生からちょうどその情報をいただきまして、うん、とにかく出てみなさいと。で、まあ、はい、演奏する機会は広がるから入賞とか関係ないよとかっていう話で、うん、でまあ私全然もう仕事しながらやったらそんな入賞できるほど練習もできんし、まあ私の知ってる人で私より上手い人何人も出てきてるから、もうこの人たちが賞取るだろうから、まあ私はいやって感じで、
うんうん、でもまあ頑張ってたら、ところがところがですね。
そうなんです。絶対この人が取るやろうって思っとった人がなんか全然違うところで呼ばれてたんですね。
まあ賞って大体
順番に発表していく中で、
そうですよね。
はい、で賞は上位からではなくて下位から発表してたんです、はいはい、今回、はいはい、でなんでこの人上位に呼ばれへんねやろ、おかしいなと思いながらずっと舞台で聞いとって、でこれなんかだんだん迫ってきたぞ、はい、どうしようと思ったらグランプリだったっていう、
グランプリ、第1回のグランプリなんですね。
はい、はい、
すごい。
その時は何弾いたんですか？
その時は、モーツァルトの曲1曲と、あとロマン派のシンディングっていう、ノルウェーの作曲家の曲1曲 で、うん、でモーツァルトに関してピアノソナタ昔やってましたので、でその中からケーヘル330の第3楽章、
うん、
で、シンディングっていう、まあ、あまり知られてない作曲家ではあるんですけど、その、うん、昔に聞いた記憶があって、春のささやきっていうすごい不思議なメロディー、和音が出てくる音楽があって、でそれを選んで演奏しました。
春のささやき、ちょっと後で検索して聞かなくっちゃ。
これパラ国際コンクールの YouTube チャンネルは私共有させていただきましたっけ、うん、公式チャンネルは
ホームページにアーカイブはこちらっていうところがありますね、はいはい、
そこにね、はい、コンクールの動画載ってますので、
はい、
そ
う
です
か。じゃあラジオを聞きの方も、はいはい、
パラ国際コンクールで大丈夫です。
パラ国際コンクールで検索すると、はい、漏れなく兵頭さんの演奏のこの春のささやきも聞けちゃうよということですね。
はい、
そうですか、うん。
ただね、これ聞いていただくときに、表側に曲名が出てないので、
はいはい、
ナンバー3兵頭貴彦って出てきたらそれって覚えていただけたら。
まあそういうことですか。
エントリーナンバー3番なので。
なるほど。
はい。
そうなんですね。もう普段からお仕事ねされて、はい、ピアノ練習されてるってことなんですけど、
はいはい、
結構大変でしょうそれって。
めちゃくちゃ大変です、ね、正直、
うん、
私最初家にピアノ置いてなかったんです。電子ピアノの小さいの置いてたからぐらいで、うん、で、
はいはい、
毎日のようにヘルパーさんにお願いしてスタジオに連れて行ってもらってまして、はい、
へ、
私は、ちょっと話が前後しますけど、このパラ国際コンクールに出る以前に、うん、奈良で開催された青庭市コンクールっていうのに、はいはい、出させていただいたことがありまして、はいはい、でその前後はもうピアノ環境全然今ほどきっちりはなかったので、
はい、
そうですね、週のうちの半分ぐらい、最低3日ぐらいはスタジオに毎日通ってグランドピアノ弾いて、
うん、で夜遅く帰ってきて、グランドピアノなんだ、
はい、グランドピアノの入ったスタジオしか選ばなかった
、
今はね、今の中なかなか便利なものもあって、自分でドアを開けて入る無人スタジオっていうのがあるんです。受付も何もなくて、マンションの一室だけ開放してるっていう、
うん、
そういうところが安いんですね。 使用量が、うん、
でグランドピアノがあるんだ、
グランドピアノが大きいグランドピアノがあって、うん、
皆さんね結構音楽やってる方ってその練習がね、
うん、
する場っていうのは結構 ね、まあね、うん、大変な思いされてると思うんですけど、
兵頭さんの1日はどんなサイクルなんですか？
そうですね、私朝8時半から夕方の5時まで普通に会社員やってますけど、うん、
はい、
週の半分ぐらいは在宅勤務なんです。だからこの家の中に、このピアノ置いてる反対側の面に机があるので、そこにパソコンを置いて普段仕事してます、
うん、なるほど。そうするともう仕事終わったらすぐスタジオに行けると、
はい、そんな感じですね。ただなかなかそのヘルパーさんの都合もあってすぐにスタジオ行けなかったり、うん、週例えば3回行きたいところが2回ぐらいしか行けなかったりっていろいろありますので、結局そのピアノも買い直しまして、この今あるこの楽譜立てのついた電子ピアノ20万ちょっとで投資して買いました。
なるほど。音が静か響かへんやつとかそういうやつですか？
音も響かないようにもできますし、普通にスピーカーから音を出すこともできる。
日頃はどうやってるんですか？ヘッドホンで聞いてるんですか？
ここのアパートは弾けなくはないんです。
多少出せる、はい、
多少弾けなくはないんです。ドア閉め切ったら外に音漏れてない、全く聞こえないんです。
すごいじゃないですか、うん、なかなかいいところ、
うん、そう。だから逆に別の意味での弊害あるんですけど、例えば、うん、外に出てしまったヘルパーさんに用事があって中から読んでも聞こえないとか。
なるほど。
それくらいの遮音効果があるからピアノ弾くにはまあまあ、
じゃあもうボリュームコントロールだけで、
そうそうそうそう、
普通に弾けるってことですね。
弾けます、
まあ、そういうことも心配なんだけど、まずみんなね、結構大人になってからピアノ始めたわとかね、そんな兵頭さんぐらいの、うん、そこを目指すんじゃないけどちょっと大人の手習いでやりたいわっていう人なんかでも、うんうん、楽譜ってどうするのってそこからねつまずく方が多いと思うんですけど、
ね、うん、あそうかそうか、
うん、どうしてるんですか？
私は展示の楽譜を昔から使っています。
おーすげー、あれすごい大変って聞いたんですけど、
ね、大変です
ね。え、聞いた聞いた。
展示楽譜のその入り方次第でその大変度も変わるんですけど、うん、私の場合は最初耳からやっ音を覚えてるって、で小学校、
ね、
そうです、耳コピーではないですけど、
うんうん
うん、数奇メソードって言って、それこそ耳から音を覚える教育をモットーとしてる音楽教育の方法が昔からあるんですね、
はい、
で鈴木伸一先生っていう人が考案されて、掛け算の九九を考案された人なんですけどね。
へ
え。2、1が2、2が4、3が6、1が8、うん、あれを考案された先生がもともと音楽教育としてやってらっしゃった方法
で、へ、うん、そうなんですか。
これでずっと小学校入る前から、どのぐらいから、高校ぐらいまでやってきてたんですけど、途中から展示楽譜に切り替えまして、まあその辺が一番つらかったかな。
展示のそこでね、またくじける人がいてたりするもんね。これやっぱし読めないとか言ってね、うんう
ん、ところがなんです、もう今展示自体はあんまり使わない生活してるから、
うん、
展示楽譜ここ10年ほど読んでなかったんです、
うん、
ほで、はい、これはやばいと思ってコンクールの直前にやってまた展示楽譜に触り出して、いやこれ読めねえや、そっから始まったんです、でもういよいよコンチェルトになるともうどうしようもなくなってきて、でそういう時にたまたまそのコンチェルトの、音源がパソコンで聞けるミディデータっていうんですけど、それをも先生が指示してる先生が持ってらしたんで、それ聞きながら展示楽譜読みながらなんとかこなしたっていう。
それね、私それもそれなんですけどね、今回このオーケストラと一緒じゃないですか、
うん、はい、
この一人で弾く分には、はい、速さって自分じゃないですか、ある程度ね、うん、これみんなと合わせるのってどうするんですか、指揮者が見えへんわけでしょ。
指揮者にお願いしてピアノに合わせてもらいました。その代わりピアノは絶対にブレるなと言われて、すごいプレッシャーを感じながらやりました。
遅なったり早なったりその時の気分で変えるなと。
そうそうそう。でその時の気分で変えるつもりなくても指の周りで変わることがあるので、うん、その指周りだけはしっかりしておけと、その指示してる先生からも指揮者からもそれはよく言われました。
これコンクール取って、コンクールでグランプリ取っちゃって、はい、オーケストラ行ったでしょ、はい、今後の活動としてはどうなんですか。
そうですね、まだはっきりはしないんですけれども、うん、12月に実際、自閉症啓発コンサートうん、をいただいた方からオンラインリサイタルやりませんかって言われてますので、なんかそのオンラインリサイタルだったら会場に行く手間とかも会場の手配とかそういうこともかなり省けますので、うんうん、なんかオンラインリサイタルを皮切りにしてもっとこう、うん、今度は自分でこう YouTube でチャンネルを発信して、うん、例えばその同じようにピアノを習ってる視覚障害児たくさんいると思うんですね今は、
うん、いると思いますね。
そういう人たちのためのなんか勉強法とか練習法になるようなものを、うん、まあ、微力ながらアドバイスできるような、うん、なんかそういうのを作っていけたらいいなと、うん、いいですね、うん、はい、思っています。
うん、私ねあんまり知らなかったんですけどね、
はい、
例えば大阪だとね過剰性の桃谷とか、はい、あの辺にピアノサロンみたいなんて、はい、ちっちゃいサロンホールとか結構ありますよね、はい、あの辺
あちょこちょこ点在してます ね、
ねえあんなところでミニコンサートとかされてる方って、うん、結構いらっしゃるんだけど、うん、あんなんとかもあり、
う
ん、
あそうですね、私がその無人スタジオとして借りてる場所も、お借りしてる場所も月に一遍ぐらいのペースで、うん、いわゆるサロン会っていうのをやってまして、
うん、
でそこにはいろんなピアニストの方が集まるんですけれども、うん、そんなにも私時よく出てます。
うん、いやそうなんですね。そういうのっていつ出るよとかっていうのはどうしたらわかるんですか。
そういう場合ってほとんど会員制なので事前にご連絡いただいたらその調整をしてじゃあいいですよっていう感じになるんじゃないかと思います。
兵藤さんがいつ出てるとかっていうのはそういう知るのは
私から発信しない限りはちょっとそれを知ることはできないことがほとんどですそのパラのコンクールのようにオープンでやってるものも当然あるんですけれども、
うん、
なかなかオープンでやってるものと会員制でややクロージングでやってるものと両方あるんですね。
うんうん、
だからオープンでやってるものに関しては Facebook とかそういったもので検索していただけるんですけれども、うんうん、ちょっとクローズでやってるそういうピアノサロン的なことっていうのは、うん、まあコロナもありますし部屋の仕切りの広さもあるのにクローズでやってるっていう部分もあるので、まあ、私から発信を皆さんに発信をしてで行きたい人人数を私の方で把握して、主催者に伝えるっていうそういう方法でなってきますので、うん、少し回りくどくはなりますけど、まあそれでもそうやって見に来ていただけるっていうのはとてもありがたいですのでぜひよろしくお願いいたします。
じゃあまあ兵藤さん決まったらね発信しないとね、
はいはい、
また教えてくださいね。
わかりました。
いついつやるんで、
はいはい、
なるほど。このパラミュージシャンっていうこの取り組みっていうのはどういうことなんですか。パラアーティストって、
うん、これはですね、うん、マネジメント協会が間に立って、うん、いろいろ演奏のチャンスを広げるっていうのを目的に登録制にして、うん、で事務所に依頼があった演奏の内容に沿ってじゃあこの人ならお願いできるかなっていう人をこう事務局側で探してじゃあお願いしますっていう連絡があってで演奏に出るっていうそういう形のものだと思います。
そっち側も増えていきそうですか。
そこがねものすごい私複雑なんです、うん、っていうのがやっぱり仕事持ってますし、
そうだよね、いつでもいつでもっていうわけにいかないもんね。
それと今回感じたのはやっぱり自分の生活の両立がなかなか難しいってことが分かりました。っていうのが私生活の中で週何回かヘルパーさんお願いしてますけど、うん、ちょうどそのコンサートの2週間ぐらい前にね、これいらん話して悪いけど大阪市の、指導が入ってヘルパーさんが思ったほど来てもらえなくなった時期があって、
なるほど。
でちょっとコンサート前にこれきついと思いながら、まあその成り行きっていうのはどうしようもないので、だから常に同じであるっていう前提で動かないといけないのが音楽活動だから、それを常に同じでないものを同じであるように持っていって、 活動を続けていくっていうのは一人では難しい面が出てくるんじゃないかと、まだやり始めたばっかりだから見えてない部分があって怖いですね。で、他の人は他のアーティストさんとの交流とかもあるんですけど、ほとんどの場合親御さんが付き添ってますので、本人にとってはそういう心配はほとんど起きないようなんですね。でも私の場合一人でやってますから、
そうですね、
まあいい嫁を見つけることだね、
うん、そうですね、
パートナーをね、
はい、そうですね、はい、
はい、
そうか、なるほどなるほど、今日はね素敵な音楽を聴かせていただきながらの収録ですけど、今後の活動は、またまた、決まり次第アップデートしていく感じでしょうかね。
はい、
でも音楽は、大変な中ではあるけど続けていってくださ
って、ね、はい、
そうですね、次は何弾きましょう、
今度はね、やっぱり弾きたい曲はいっぱいあるんで、ショパンだったりシューマンだったり、なんか今度は弾きたい曲をちょっとずつやっていきたいなっていうのと、やっぱり今回やってみて感じたのは、やっぱり基礎がもう一つ足りてないなって思ったので、基礎の練習、例えばバッハだったりチェルニーだったり、まあいろんなピアノの教本があるんですけど、なんか最適なものを見つけて、ちょっとずつでもやっていきたいなと思っています。
なるほど、
はい、またね、生で聴けることをね楽しみにしておりますよ、はい、また、ご案内があればぜひぜひくださいませ。はい、
そうですね、はい、このラジオの番組でオンデマンドで、お聞かせできるのが一番ですね。
あ、本当？
なるほど。
はい、じゃあ、あとまた何か時ね。
番組乗っ取ります？
はい。乗っ取りましょうか。
今日火曜コンサートって言ったらあかん、失礼な。クラシックコンサートってね。
あ、でも、はい、火曜コンサートにして、クラシック以外の曲も私何本かジャンル持ってるから、そういうふうにする手もなくはないです。ギターも弾けますし。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、そういうこともね、皆さん楽しみにしてくださいね。大変だと思いますけど、じゃあ練習バリバリと、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
では今日のブレイクはもうね、ちょっとね、小池屋さんにね、なんか新しい美味しいのないって聞いたらね、
小池屋さん直接聞いたの？
直接聞いたちょっとね、はい、いろんな研究会でお付き合いございまして、
あ、そう、本当に
そうほんまに、お付き合いございまして、まあ、その時にね、ついでにね、なんか美味しいの出てないんですかって聞いたらね、これが今ちょっと人気がございましてというのを紹介していただきまして、で、ね、
ザ・エビ、
ザ、そう、ザシリーズというのがあるんですけど、ザ・ホタテがやったかなとかね、でこれザ・エビですね、封切りますよ、これは、スーパーで買ってきました。これ、
あ、音が入るかどうか、
音がね、パリパリという音が届けられたらいいのですが、
はい、マイクロフォンに近づけてい
きます。
はい、
エビですあのね、
まあそうでしょう
甘エビの頭これも例えが難しいな
すいません、甘エビの頭食べたことない
私一時ね、富山に住んでたことあるんですけど、甘エビって身は食べるでしょ、
うん、
頭ってもったいないじゃないですか、で、あの辺ってね、大量に取れるのでね、頭をぺったんこにしてね、焼いたりするんですね。
なるほど。
そう、そしたらめっちゃエビの香ばしい、パリパリなんですね。
それは美味しかろうとは思いますが、
美味しかろうと思うでしょ。
食べたことある人は意外と少ない
そうだよね。カリカリ音聞こえないのこれ、
口開けて噛んだら聞こえるかもね。
あ、本当？聞こえます、う
ん、あ、ちょっと聞こえる、
ちょっと聞こえます、
は
い、パンパンほ ど硬くはないけど、もうちょっとあの軽い感じだけど、うん、あのね、
はい、あもうサクサクですね。
カリカリです。カリカリ。
カリカリですか。
カリカリ。うん、もう一気食いしてしまいそうやな。なんでしょう。
ですいません、どっか行かれたっていう話一緒にしていただけます。
そうだね。昨日かな、一昨日かな。毎年ね、大阪の大阪城の近くに住友生命が作ってるというかね、うん、あのクラシックのホールが、クラシック音楽専門のホールがありまして、泉ホールというね。
うん、
でそこにね、あの毎年視覚障害だけじゃなくていろんな障害のある人を招待されるんですね。で本物の、クラシック音楽を楽しんでもらおうっていうのを毎年されていて行ってきたんですね。夢コンサートという、プロですよ、関西フィルハーモニーで、あの指揮者の方のね、本当に何でしょうかね、親しみやすい曲と、あと間にね指揮者体験なんかがあったりして、会場でね、指揮者体験したい方手を挙げてください。
したくないな。恥ずかしい。もうね、
そうなんだけどね、これがね結構楽しいのですね、見て、あの聞いているとね、
うん、
本当ね、オーケストラの人上手、
うん、
普通ね指揮者の方に合わせて上手に弾くのはまあ上手じゃないですか。うん、はい、で、あの初めての方ってやっぱしね、こうあの手疲れてきたりね、振っててもね、だんだんちょっと遅くなってきたりするんですよね、うん、もうそれにねうまいこと合わせてね
指揮が下手だと音楽もそうなると、
タンタタタタタタタンタタタタタタタンタン、
なるほど、
ダンみたいなね。もう本当微笑ましいね、そんなコンサートがありますよ、
はい、そうですか、
はい、コンサートの方また来年 お楽しみに、
はい、
ということですよ、はい、うん、
で今日の音楽が、
今日の音楽はね、
きっとクラシックでしょうね
と思ったんですけどね、あの歌詞を聞いていて、これ席を変わろうと思ったら大丈夫って断られちゃったけど、諸原とこうやみたいな、まあ、歌詞があって、私たちね視覚障害者のかね、あの、ものたちもね、人たちもね、よく声かけられてね、いりませんとか言って、あのせっかくなんか勇気を出して声かけたのに、ピシャって言われて、もうこれががっくりして、なんか声かけられなくなっちゃったっていう声をやっぱしたまに聞くんですね、
うん、そういう歌詞の歌、
そう、しょげないで、明日はきっとい
い日になる、いい日になる
かちょっとしょげちゃったみたいな、あのところがあったりなんかしてね、なのでね、私たちもね、もういらん時に声かけて、もう危ないねんっていう時でも、とりあえずありがとう大丈夫頑張って言いましょうということで、今日は高橋優の
明日はきっといい日になる
です。
明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょう。くたびれた顔で電車の中揺られてる人を見た、勇気振り絞って席を譲ってみた、大丈夫ですと怪訝そうに断られた、その後決まり悪そうに一人分はいたまま、 識ができたまま悲しみはいつも突然の雨のよう傘も持たずに立ち尽くす日もある二人が乗ってきて一つ空いた席を譲り合い笑ってる思い通りの人生じゃないとしてもそれも幸せと選ぶことはできる
今日のお役立ち情報なんですけれども、
うん、
テレビを見てましたら2月の28日はなんか役所の窓口大変だったみたいですね。
そうなんですね。これ、うん、実は収録なので実はそれ昨日の話ですね。昨日大変やったんですね、
うん、ですね。何があったかと言いますと、うん、例のマイナンバーカードの申請を28日までにしておくと、マイナポイントが2万円分もらえるというキャンペーンだったんですね。
うん、
まあもともと持ってる人はまだ余裕があるんですけど、もともとマイナンバーカードを作ってなかった人はナンバーカードを作りますという申請を2月28日までにしなければ権利がなくなってしまうということで、皆さん間に合わせようと滑り込もうと、滑り込んでアウトになった人もあるかもしれませんけど、
そらあるでしょうね、うん、まあ2月ね28日まで短いからね、ちょっとあ大変や28日やんと思ってびっくりしたんでしょうねきっと ね、
うん、まあ申し込みの意思表示をした人はなんか1日2日延長の可能性があるそうです。役所によってそれぞれ、
よってでしょうねそれはね、うんうん、それでも済んじゃった話を今してるのはなぜかというと、
そうなんです。実は、2月末までにやらなきゃいけないのはマイナンバーカードの申し込みで、
うん、
マイナーポイントの手続きは5月末まで有効なんです。
はよせな。
だから持ってる人は、うん、5月末までに、手続きをしてくださいということです。
そう、これもねまたね、うん、あと3ヶ月あるなと思ってたらあっという間ですからね。
そうですよ、
普段使えへんものなんて特に、
う
ん、
何がある、かというと、マイナンバーカード自体を作ったら、うん、チャージをするまたは、利用すると5000円分ポイントがもらえる、
うん、
それから、 マイナンバーカードで健康保険証に使えるように手続きをすると
紐付けですね、
7500円分さらにもらえる、
うん、
さらに、公金受取口座を登録するというのをしてしやってしまうと、うん、7500円分ポイントがもらえると、
うん、まあ、このあたりねテレビでよく言ってるところですよね、うんうんうん、
ということで全部で2万円分もらえると。
そう、2万円は大きいよ。
大きいですよ。
なやっときましょう、すぐ使えるから、うん
ね、で、うん、なんかいろいろ心配してて反対運動とかしてる人もいるようですけども、
うん、
銀行口座がバレるんじゃないかとか、
まあそんなことはねありえないんですよ。
絶対にありえませんから、
うんうん、はい、
信用していいんじゃないですかね国を、
うん、これね税理士さんの方言ってはったんですけど、これでねデメリットがあるのはね脱税をしてる人ぐらいかなっていうね、
うん、そうですよね脱税してる人はちょっとやりにくくなりますね
まあそういう方にはねあれだけど、普通の人はにとってはね本当に、うん、
まあ、役所の事務が軽くなって公務員の人数も減らせる方向に行くし、うん、まあその分いいサービスをする方向に行くし、
うん、
で何だって手続きが楽になりますよね。
そうですよね。何だってね、うん、そのね役所の人の手続きの楽さとかね、知ったこっちゃないわっていう方なんかでもね、うん、もう視覚障害の方でもね、うん、年金、
うん、プッシュ情報って言われてるんですけどね、あなたこの権利ありますよって向こうから言ってきてくれるんですよね。
そうそうそうそうそう、
うん、これ大きいですよ。
年金なんとか便、
うん、はい
はい、あんなんとかもね、聞けたりとかね、うん、結構
そうそう、それから確定申告する人は医療費のリストを作らなきゃいけないんだけど、うん、私の今年の医療費いくらだったかなっていうの、このマイナンバーカードでピーッとリストで出てきますもんね。
うん、そう、楽ちんさんね、うん、もう視覚障害者の人にめちゃめちゃ使いやすい、アプリかっていうと、まあまあまあまあなんだけど使いこないことはない、大丈夫ですよ、うん、はい、皆さんぜひぜひ早く早く
ということで5月まで大丈夫ですから、持ってる方はぜひ、
はい、お急ぎで登録くださいませ。
はい、さて、
はい、
3月もほぼ第1週の放送ですねこれ、
はい、で、うん、来週はね、ほんとみんな心を痛めた 3.11 の週でありますが、
は
あ、そうですね、本当に痛めたというかね、今でもそうなんですけども、来週は、震災の、ちょうどその日がオンエアなので、震災関連私たちちょっと役立つかなというものをご紹介したいと思いますよ、うん、それプラス、武田と山口の時々役立ちラジオ始まった以来のプレゼント企画もあるかもね、うん、という感じです。
大丈夫、そんなこと言って
大丈夫なんですって
そうですか、はい、ではお楽しみに、
はい、はい、ぜひお楽しみに。
WBC も始まってますね
なんだね、こっち聞いてね、はい、自分である時にね、はい、
はい
はい、お願いします。それではまた来週、さよなら、
さよなら。